私たちはこのような神様の全く満たしてくださる愛、そして私が何者だからということではなく、ただただ神様の全てを必要とする、神様がそれだけのお方であるということを信じる、その心に顧みてくださるお方なのだ。だからお祈りであっても、私はこんなことしか祈れないではなくて、こんなことしか祈れない私をの祈りに応えてくださる神様なんだ、そこに信頼していく。私たちは、私自身もとそうです。これからまた就職をする、そのために資格を取り、そしてその資格を持って歩んでいくということは、もちろんそれは社会の仕組みの上で必要なことで、まあ、牧師自身も進学校出て試験受けて、まあ、合格して立ってるという事実はありますけども、そうではなく、いや、もちろんそれをも用いてくださる神様ですが、そこに私たちがしがみつくのではなくて、だから場合によっては、いや、そういう資格もないのにではなくて、神様が愛してくださっているその一点を持って、だから私も神様のことを語ることができます、私自身を捧げて用いられることができます。資格やこれまで通ってきた何かや自分が話している何かではなくて、神様がそれをお出来になります。神様の愛を心から信頼し、そこに満たされていく、その人を誰よりもたくさん、そう言われる人なのではないのか。そしてそのことを丸ごと用いてくださるのではないだろうか。もう一つ、その先ほどにお話ししましたアフリカの医療宣教師ヘレン・ローズベリーにまつわるお話をいたします。ある晩、彼女は大変難しい出産と必死に格闘しますが、残念ながらその母親の命を救うことができませんでした。その夜、母親は生まれたばかりの小さな赤ちゃんと先に生まれた2歳の女の子を残して天に帰ってしまいました。今後は、まあ、赤道付近の国なんですね。とは言っても標高がすごく高いので夜になるととても冷えます。で、保育器は一つあったんですけども電気は通ってません。果たして明日までこの赤ちゃんは大丈夫だろうか。母親がいないので赤ちゃんを温めることができない。それで助産師の勉強している2人の看護学生に指示して、1人には赤ちゃんを入れる箱を探してきなさい、そこに温かい布を敷いて赤ちゃんを守ろう、そう指示しました。で、もう1人には火を起こして温かい水を用意するようにと指示しました。ところが哺乳瓶が煮沸している間に割れてしまうんですね。しかもそれが残っている最後の1本だったんです。助産師の卵が泣きながら戻ってきました。で、ヘレンがその報告を聞いて、分かりました、ではあなたたち2人が火のそばで寝なさい、そしてあなたたちの間に赤ちゃんを置いて赤ちゃんの体を絶対冷やさないようにしなさいと、そう命じました。で、次の日は彼女はいつものように孤児院の子供たちとお祈りの時を持ちました。子供たちを周りに集めて一緒にお昼にお祈りするのが習慣だったんです。子供たちに昨日の出来事を話しました。生まれたばかりでお母さんが死んでしまって体を温めることができない、哺乳瓶もない、寒さで赤ちゃんが死んでしまうかもしれない、そして2歳のお姉ちゃんも残されて泣いてばかりいる、そのことを子供たちに話したんです。すると10歳になるルスがお祈りを始めました。神様、どうか哺乳瓶を送ってください。明日に届かなければ赤ちゃんが死んでしまいます。ですから今日の午後までにどうしてもお願いします。ヘレンはその祈りを聞きながら、それは子供のお祈りだなと感じたんです。ルツは最後にもう一つお祈りを加えたんです。 神様、それから小さな女の子のために可愛いお人形を送ってください。そうすればあなたの愛がわかると思います。アーメンとは言ったものの、それはそれとして忘れることにしたんです。確かに神様にお出来にならないことは何一つありません。しかし大体神様はそんな風に都合のいいようにお答えにはならないと思ったんです。それに送ってくださいと言っても、この数年間母国イギリスから小包一つ届かない。それがずっと続いていました。哺乳瓶や人形が明日までに届くなんて、イギリスからここは遠く離れた赤道直下の国です。しかも50年も前の話。夕方に近づいた頃です。看護師の卵たちを教えていた時、ヘレンの家の前に車がやってきたという知らせが入りました。それで家に帰ってみると、車はもうなく、大きな荷物が一つベランダに置いてありました。一人で開けられないほど大きく、厳重に縛ってある紐を5人の子供たちが集まってきて、みんなでほどいていました。いろんなものが紙に包まれていて入っていました。十数人の子供たちの目が釘付けになりました。一番上にあったのは、きれいな色の子供用のセーターでした。取り上げると我先にと子供たちの手が伸びてきました。それから出てきたのは包帯の数々。子供たちはちょっとがっかりしました。それから干しぶどうとナッツの瓶詰め。それから驚いたことに、真新しい哺乳瓶が1本入っていたんです。ヘレンが祈ったのではありません。まさか神様がこれを送ってくださるとは信じていなかったからです。その時10歳のルツが彼女のところに来て言いました。先生、神様が哺乳瓶を送ってくださったのなら、きっと可愛いお人形も入っているよ。そしてルツは飛び込むようにして大きな包みの下の方へと手を伸ばし叫びました。ほら、お人形。ルツは言いました。先生、一緒に女の子のところに行こうよ。このお人形をプレゼントしようよ。お母さんがいなくっても神様がいて愛してくださることが女の子にもわかるよ。彼女の目はキラキラ輝いていました。実はこの大きな荷物は5ヶ月前、ヘレンが以前イギリスの教会学校で教えていた子供たちが詰めて送ったものでした。イギリスからはるばる5ヶ月かけて、この赤道直下のコンゴの村に、教会学校の生徒が入れてくれたお人形が、今朝の10歳の女の子の祈りの答えとして、今ここに届いたんです。こうして小さな子供の祈りに応え、満たしてくださる神様の愛、女の子、母親を失った2歳の女の子と生まれたばかりの赤ちゃんを命と愛で満たしてくださる神様の恵みが明らかにされたんです。何を持っているか、何ができるか、そのことで生きていく、そのことを捧げていく、その姿よりもはるかに豊かで大きなことが表される、実現するっていうこと、そしてそのことを全ての人に与えるため、イエス様は十字架にかかられて、それこそ全世界を支配し、何を捧げてもよかったはずの方が余分なものではない、ご自身の全てを捧げ、私たちを満たそうとしてくださる。それだからこそ、都合のいい祈りかもしれない、それでも神様はそのことを聞いてくださる、お満たしくださる。そこに心がある。都合のいいかもしれないけど、まさにそこに命の捧げる、その心が捧げられている、そのことであるならば、このお方はそれがどんなことであっても、一部分ではなくて全ての十字架の愛を持って、その満たし、お明かししてくださるんです。そのことを信じ、表す教会となっていくようにと願います。お祈りいたします。あの婦人はその乏しい中から 持っている生活費全部を入れたからである。天の父なる神様、私たちは心からあなたを信頼し、また私がどんなに幼く弱く乏しいそのものであるか、しかしそのことをご存じであるあなたは、その私のしかしそうではないところを満たすのではなく、そのすべてをお満たしすることのできるお方であるということ、その貧しさ貧しく乏しい祈りであっても、あなたの愛を信じ、あなたが私たちを救い生かしてくださるお方である、ただそれだけを信じるときに、最もたくさん捧げたのだと、あなたはそのことにお答えくださることを感謝いたします。どうすれば私たちは誰かと比較し、私はそれほどでもない、だからあの人に任せよう、そうして捧げることをやめてしまう、あるいはもっと良いものがあったときに捧げよう、そして神様を信頼することをやめてしまう愚かさがあることを思います。そうしてせっかく神様が十字架の愛で満たそうとされることを私たちは見過ごしてしまう、そのチャンスを逃してしまう愚かさがあることを思います。どうか本当に幼子の心を持って、あなたは何にでも答えてくださいます。私のことを全部ご存知で、あなたはしかしその私のために全てを持って帰り見ようとしてくださいます。全てを持って答えるものとしてください。あのヤマメのようにその姿を全てあなたの前に捧げる、あなたは何でもおできになる、心から信じる豊かな信仰を、そして何者にも阻害されない、取り去られない豊かな命を、この私たちに、またまだ見ぬ私たちの家族や友人たちに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。